皆さんは立派な信仰っていうとどんなイメージを持つでしょうか。立派な信仰っていうと何か何の疑いもなく信じ通すっていうですねふうに思うかもしれない。で今日今読まれたところでですね、4章の19節の終わりから20節その信仰は、アブラハムの信仰は弱まりませんでした。不信仰になって、神の約束を疑うようなことはなくって。これ、創世記に出てくるアブラハムのストーリー見ると、え？ちょっと違うんじゃないの？って。アブラハムって結構揺れてたんだけどって感じがするね。前回4章5節で、ね、働きがない人であっても不敬虔なものを義と認める方を信じる人にはその信仰が義と認められると、これ面白い表現なんです、ね、不敬虔なものっていうのは神の裁きを受けるべき存在なんだ。神の裁きを受けるべき存在に神様が信仰を与えて、そして神が与えた信仰を義と認めるって話なんですね。なんか分かりにくいかもしれませんけども、僕は一番最初ね福音を聞いて信じるだけで救われるって都合がいいなと思ったんだけど、だんだん悩み出したのはね、どの程度の信仰だったら救われるのかなって悩み出して、自分のような信仰ではダメだなって思うようになってきて、いろいろとねうつうつと悩み出したんですよ。でもこの4章5節見てね、要するに不敬虔なもの、不信仰なものを不信仰なものに信仰を与えて、その信仰を義と認めるっていう話なんですから、要するに僕の信仰っていうのは神様がお作りになったんだっていうことが分かると、あまりね自分の信仰は弱いとかさ、もう測るのやめようと思った。だって神様が信仰を作ってくれるんだったらね、いいじゃん。大切なのは神様との対話に生きることなんだよってことなんです。4章の11節、12節で言ってたのは、アブラハムは割礼を受けているユダヤ人にとっての、ね、信仰の父であるばかりか、アブラハムは割礼を受けてない異邦人、ね、日本人とか韓国人、ね、そういう人々にとっても信仰の父となるんだよ。で4章13節で、約束は律法を通してではなかったっていうのは、要するに律法っていうのはモーセ五章ね、ユダヤ人が大切にしているものだから、ユダヤ人が大切にしている律法を通してね約束が来たんだとしたら、私たち異邦人に望みがないんだけれどもね、アブラハムは信仰によって神の民とされて、アブラハムあるいはその子孫が信仰によって相続人となるんだっていうことを言われている。もし律法による者たちが相続人であるなら信仰は虚しくなり約束は無効になってしまうっていうのは、律法を守ることによって私たちがアブラハムの子孫になるんだったらちょっとおかしいんじゃないのっていうことなんですね。どういうことかっていうと、一番最初にですね前回やったんですが、創世記の15章、創世記ってのは一番最初ですね、聖書の一番最初の15章を見ると、創世記の15章の5節6節、 アブラハムが、ね、なかなか子供が与えられないよって神様に、ね、不満を述べた。そしたら神様がアブラハムに星を見させて、当時星ってのは本当に数えられないんですよ。東京での星は数えられるけど、ね、とにかく数えられない星を見せて、あなたの子孫はこの星のように増え広がるんだよって言った。アブラハムは主を信じた。それでそれが彼の義と認められた。いわゆるアブラハムは信仰によって義と認められたって話がここから出てくるんです。なんかさ、要するに疑って、いやどうなんのって聞いたら、星を見せてあなたの子孫は星のように増え広がるって言ってアーメンって答えただけの話だよ、ね、でその後アブラハムにどういう約束が与えられたかっていうと、15章の、ね、創世記15章の18節を見ると、あなたの子孫に私はこの地を与えると言って、エジプトの川からっていうのは、実はシナイ半島の北にあるですね、ところですけれども、そこからユーフラテス川まで、イスラエルの、ね、肉の民イスラエルに与えられる土地がそこだって言って、ダビデ・ソロモンの時代にそこを占領できたんですよね。でもその後、ね、17章になってですね、これも17章も開いてみてください。17章で神様はアブラムをアブラハムっていうですね、多くの国民の父とするという約束を与えて、17章6節、ね、王たちがあなたから出てくるって言ってるのは、ね、さっきはアブラハムの子孫が受け継ぐのは現在のイスラエルの地っていう話だった。ところが17章の6節の言葉を見ると、ね、アブラハムの子孫は全世界を受け継ぐんだよって話になるんです。それが4章の13節で、ね、アブラハムの子孫が世界の相続人となるって話につながっていくんです。アブラハムの子孫が世界の相続人っていうのは分かります？単純に言うと、私たちは、ね、信仰によってアブラハムの子孫となってこの世界を受け継ぐんだよ、ね、新しくなった世界を受け継いで、皆さん自分は貧しいって思うかもしれないけど、私たちはキリストと共に王としてこの世界を治めるんだって話になってるんです。途方もなす大きすぎてですね、ちんぷんかんっていう感じかもしれません。でこれらすべて私たちはね、アブラハムと同じようにね、掲示された言葉を、ああそうですね、アーメンって受け止めることによって私たちはアブラハムの子孫となるんだよ。でその上で、ね、立法によるものではなく約束によるものなんだよっていう話が出てくるのは、ね、ちょっとこの話の議論分かりにくいかもしれませんけれども、立法っていうのはアブラハムから約500年経って生まれたモーセに与えられたものなんです、ね、アブラハムの時は立法がないんですよ、ね、500年経ってからモーセに与えられたのが律法なんですね。で、律法を守ったらアブラハムの子孫となるっておかしいよね。だってアブラハムはモーセの500年前なんだから。ね。だから私たちはアブラハムに習うっていうのは律法を守るっていうよりはアブラハムの信仰の姿勢に習うことなんだよ。で、私たち律法を守ろうとしてもね、かえって4章15節にあるように、立法は御怒りを生み出すというのは、立法というのは確かにこう何が良くて何が悪いかという基準だよ。基準が明確になれば、あ、私はその基準に照らすと罪人だなと言って、アブラハムの子孫になれないなという気持ちになっちゃう。 そしてそういう関係で4章16節、ね、4章16節で、ね、このようなわけで全ては信仰によるって言ってるのは、アブラハムが神の民として選ばれたのは、神がアブラハムに目を留めてアブラハムに信仰を与えたからなんだ。ね、私たちも同じように神によって目を留めていただいて、ある時不思議にね、あ、神様が創造主で私の人生を導いてくださる方なんだなっていうことがなんとなくね、分かってきて、そしてクリスチャンとして歩み出すっていうことなんです。だからそれは律法の文言を守るっていうよりは、アブラハムがね、空の星を見なさいと言って、あなたの子孫はこのようになると言われて、アーメンって答えたと、ね、私たちも何らかの形で、神様信じたらいいんだよって言われて、なんとなく信じれる気持ちになったって話なんだよ。それは神様がそのようにしてくださったんだ。そしてアブラハムのそのような受け身の信仰に習うものを、私はアブラハムに対してあなたを多くの国民の父としたって書いてある。多くの国民の父としたっていうのはね、よくこれもね誤解されるんだけどさ、皆さんキリスト教のね、いやよ、この世的に言う、この世的に言うだよ、ね、私たちのキリスト教の始めたのは誰ですかって言ったら、イエス様って言ったら間違いなんだよ。キリスト教の始祖はイエスじゃなくてアブラハムなんだよ、ね、アブラハムにつながるように導いてくださったのはキリストであって、ね、信仰の父はアブラハムなんですよ。信仰はアブラハムから始まったんだ。そして17節、アブラハムは何を信じたかというと、17節の後半ですけれども、彼は死者を生かし、ないものをあるものとして召される神を信じたって。死者を生かす神を、ないものをあるものとする神を信じた。アブラハムはね、この聖書の神、あ、この時は聖書なかったんだけど、アブラハムにとっての神が全世界の創造主だよっていうことを彼は知ったんですよ。だからないものからあるものを生み出す、また死んだものをさえ生かすことができるんだっていうのが神様だっていうことを信じた。ですから最初に言ったようにね、4章5節にあるように、信仰っていうのは神様がお作りになったものなんだ。そしてその信仰は基本的に、聖書の神は無から有を作ること、死んだものをも生かすことができる方なんだということを信じることなんだ。で、4章18節で、彼は望みえない時に望みを抱いて信じっていう言葉ですが、英語の訳でね、Hoping against hope って言葉があってね、望みに反して望みに基づいて信じたって。その望みに反してっていうのはどういうことかっていうと、ね、次に書いてあるように、アブラハムがもう100歳になって、奥さんのサラもすでにもう子を産むことができない、ね、高齢になっていた。だからどう考えてもアブラハムとサラから子供が生まれるわけはない、生まれるわけはないっていうのが人間的な意味での望みなんですよ。その人間的な望みに反して、でも神様がおっしゃる言葉を信じてみようと言った。それがアブラハムだっ って言うんですね。でそこのところで、ここのところをね、4章19節はなかなか訳しにくいんですが、4章19節は原文の順番ではね、アブラハムは信仰が弱められなかったっていうのが最初に来る。アブラハムは信仰が弱められることなく事実を認めました。その事実とは何かっていうと、人間的な事実としては子供が生まれ得ないっていう、そういう事実があった。だけどそういう現実に直面した。簡単に言うと、もうちょっと分かりやすくと露骨に言うけどね、もう子供が生まれないよ。それで夫婦の性的な営みはね、当時はアブラハムとサラの間になかったはず。もう100歳なんだ。でも神様がね、そのもう子供が絶対生まれないはずのサラから子供を産むって約束したから、アブラハムとサラは性的な営みを持ったってことですよ。だから事実としてはもうダメ、でもやってみたってことです。だから信仰が弱らずにこの現実に直面しながら、なお、ね、神は子供を与えてくださるということを信じて性的な営みを持ったって話になってくるんですよ。で、じゃあそういうふうにして、ね、アブラハムとサラからイサクが生まれたのはどういう時かっていうと、また創世記に戻ってほしい。創世記に21章5節、これが面白いね。創世記21章5節でね、一番最初の本でしょ。創世記21章5節になってね、アブラハムはそのイサクが彼に生まれた時100歳であった。アブラハムは100歳でね、イサクを与えられたんだよって言って、振り返ってみてほしいんだけど、アブラハムがね、約束の地カナンに入ったのは何歳だったかっていうと75歳であったって書いてある。その時神様はアブラハムに、あなたの子孫は塵のように増やすって言った。とかなかなか生まれないんですよ。でアブラハムはね、神様に文句を言った。私のしもべが私の後継ぎになるんでしょうか。で神様がアブラハムに空の星を見させて、あなたの子孫はこのように増えると言って、それをアーメンと受け止めた。そして神はアブラハムをね、その信仰を義と認められたって書いてあるでしょ。でその後何が起こったか知ってる皆さんね。創世記の16章を見ると、アブラハムとサラからさ、子供が与えられるという約束を受けてね、ちゃんと待ったのかと思ったらさ、サラがどういうわけかさ、私もう年取っちゃったからね、私不妊みたいだからね、私の女奴隷からアブラハムよ、子供を作ってちょうだいよって言って、アブラハムはそれに乗っかってですね、ハガルっていう女奴隷との関係からイシュマエルが生まれたって話。これはね、神様の御心にかなってたかっていうとそうじゃないんだよ。だってその後ね、神様分かってんだよ。サラがね、後でハガルをいじめて追ん出したりですね、それからイシュマエルをですね、嫌って追ん出そうとするってのは分かったんだよ。で面白いのは16章、ね、16節、見るとね、ハガルがアブラムにイシュマエルを産んだ時アブラムは86歳であったって書いてあって、そして17章1節よ、アブラムが99歳の時、分かる ?13 年間神様はアブラムに対して沈黙してんだよ。どうして？イシュマエルが大きくなるのを待たなかったらさらにいじめられて、ごめんなさい、追い出されるって分かってるからよ。そしたらね、アブラムがサラとの関係でイシュマエルを産んだってのはやっぱり御心にかなってなかったんだよ。で神様がね、13年間待ってもうそろそろいいかなってね、さらにいじめられて追い出されてもまあいいやって言って、それで神様はアブラムに17章1節99歳の時現れるんですよ。 で、私は全能の神であるって言って、で、あなたをね、多くの国民の父とすると言って、その印として名前をアブラムからアブラハームに変える、ね、多くの国民の父っていう名前に変えた。そしたらさ、ね、その後、アブラハムはすぐ信じましたって思うよね、普通は。ところが17章17節見てください。17章17節、アブラハムは、ね、この神様にひれ伏して何と言ったの？笑った。そして心の中で言った。100歳の者に子が生まれるだろうか、さらにしても90歳の女の子が生まれるだろうか、ね、神様から、ね、アブラハムとさらに子が与えられるって言われても、アブラハムはそんなバカなことあるんですかと言って、何て言ったんでね、だからイシュマエルが後継ぎになりますようにって言った。それに対して17章19節で神はアブラハムにおっしゃるんです。あなたの妻サラが、ね、90歳の女の人が産むだよ、で、あなたはその子イサクと名付けなさいと言って。普通だったらこれですぐハッピーハッピーなんだけど、ま、なおあるんだよ。何かっていうとね、まあ、そのとゴロマの話がここから出てくるんだけど、20章になってください。21章でさっきイサクが生まれる前に何があったか。20章1節を見るとさ、アブラハムはね、そこからたまたまいたところからね、ゲラールっていうところにね、なんか移動したんだよ。そしたらゲラールの王アビメレクっていうのがですね、いてね、なんかサラが美しいと、90歳の女性がそんなに美しいよ、分かんないんだけど、まあ、とにかくね、アブラハムはこの時思ったんですよ。サラが自分の妻だっていうことが分かったらね、私が殺されてサラを奪われると思った。だからアブラハムはこのゲラのアビメレクに対してですね、いや、サラは妹ですって、ね、妹ですって言ったら兄のアブラハムが優しくしてもらえると思ってそのように言ってね、嘘をついて言ったんだけど、今度神様はアビメレクっていう王様に現れてですね、いや、実はサラはね、アブラハムの奥さんなんだよっていうことを言って、神様からひどい警告を受けるもんだから、アビメレクはサラを手放すわけですよ。これってひどい話でしょ、ね、自分の身を守るためにさ、自分の奥さんをさ妹と言って、しかもそのタイミングとは何さっきさ神様がアブラハムに言ったばっかりじゃないか、サラとの関係からね、99歳の、ね、アブラハムに子供が生まれるって言って、その時はアーメンと思ったんだけどさ、目の前にさ困った事故が出てきたらすぐそんなこと忘れていてさ、差し当たり自分の身を守ることに一生懸命なっちゃったって話だよ。ひどい話だね、これね。これが信仰の父なんだ。ね、それで神様がさこのアブラハムの愚かさをね改めてくれて、その結果としてね、21章になってさ、やっとイサクがね100歳で生まれたって話になったんですよ。これ見たらさ、こうなんかパウロ間違ったのかなって思いません？信仰は読まれませんでしたとかさ、約束を疑うようなことはなくて、何言ってんだよって、こう疑いまくりじゃないかって思うんだ。じゃあなんでパウロはね、アブラハムは疑わなかったっていう話に持っていくのかっていうと、私たちが思ってる疑いの観念が違うんですよ。ね、1章21節見てください。1章、ローマ書の1章21節。疑いとはこういうことを指すんです。神を知っていながら、神を神として崇めず、感謝もせずに。ね、そして22節。自分は知者だと誇る。まあ、簡単に言うと、ね、なんか、ね、聖書の神信じても無駄だって分かったから、ね、別のところに行きますと。ね、しかも、ね、聖書に、ね、教えが書いてあるなんて思わずに、これから自分で全てを判断しますって、ね。神様に背を向けて、自分を神とするって歩みをもう一度やり直すっていうのが神様が嫌われる不信仰なんですよ。 それから見たら、ね、ここにいる皆様、ね、YouTube で聞いておられる皆様もそういう不信仰な人誰もいねえだろ、ね、よその神様を拝むようになったとかね、いやこれから聖書なんか読んだってもう無駄だって決めましたなんていう人誰もいないよな。アブラハムもそうなんだよ。アブラハムもね、あの不安に惑わされて自分の奥さんのことを妹と呼んでしまったりですね、あの成り行き任せてですね、あのハガルの関係からですね子供を作ったりですね、あの間違っちゃうんだけどね、から神様に向かってね、どうして生まれないんですかとかね、やっぱり無理だよ、イシュマエルにしましょうとか、そういう話をしてんだけど、あのアブラハムは神様と対話に生きてんですよ。皆さんも人間関係でそうじゃないですか。あのね、この人はダメだと思ったら、ね、対話なんかしないんだよ。でもこの人は話したら分かると思ったら、ね、逃げ出さずにその人に背を向けずに対話をするでしょ。で、ね、目の前の人に悪口言ったとしても、ね、この人は悪口で関係が切れる関係じゃないと思ってるから悪口を言えるんですよ。不満を言えるっていうのは信頼の証なんですよ。だから神様との関係もそうなんです。で、それで今日一番最初に詩篇22編を読んだんです。ね、詩篇22編は何書いてあるかっていうと、ね、あの一番最初に書いてあるのは、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのかと、イエス様の十字架の言葉だよね。で、そこで、ね、ダビデが言ってるのは、神様、あなたは遠く離れておられるじゃないかって。私が祈っても、あなたは答えてくれないじゃないかって、訴えてる。そして、その後も、ね、詩篇22編の中で、ね、こう、私はこういうひどい目に遭ってんだよ。ある意味で、神様どうしてくれるんだよ。早く助けてくれよって訴えてくる。そういう中で、詩篇22編の21節の後半で、あなたは私に答えてくださいましたってね。答えてくれない神様が答えてくれたっていう告白になっていくわけでしょ。そして、詩篇22編の24節になると、今度はね、神は御顔を隠すことがなく、ね。こういう、ね。貧しい人を顧みてくれて聞いてくださった。だから一番最初の祈りは神様は御顔を隠しているなんですよ。 で神様にいろいろと訴えた結果として、いや神様は御顔を隠していなかったっていう結論なんです。これほとんどの詩篇のパターンがこうなんです。神様に向かって、神様どうしてくれるんですかって訴えて、こんなひどい目にどうして私会わなきゃいけないんですかって訴えて、そして神様に訴えていく中で不思議に神様が納得させてくださって、ね、あなたはいつも私に目を留めていてくださったんですねっていう感謝に変わってくるんですよ。だからそういうですね、いわゆる神との対話の中で、あの信仰が導かれるっていうのが実はローマ書の前提となってるんです。パウロほど聖書分かってる人いませんですから、ですから私たちが思うとこの不信仰だとかですね、疑いっていうことはね、あまりその人間的な考えで考える必要はない。あえて言うと、あのもう一度戻ります。ローマ書4章20節のところですけれども、不信仰によって神の約束を疑うようなことはなくっていう言葉は、あのこういうふうに約束で、神の約束に向かって彼は不信仰に揺れ動くことはありませんでしたとね、不信仰の中に陥ることはなかったって言ってる、ね、かえって信仰が強められました。強められるってのは受け身形なんです。神によって信仰を強めていただいたんです。で、神に栄光を期しながら神や約束したことを実行する力があるという確信に導かれた、確信させられたって書いてあるんです。全部受け身系なんです。アブラハムは神様との対話の中で信仰が固くされた、強められた、そして確信に導かれた、 その確信とは何かというと、神は約束されたことを実行する力があるという確信に導かれたって書いてあるんです。だからアブラハムは神との対話の中で、神はね、ないものからあるものを生み出すことができる、また死人をよみがえらせることができるんだっていう確信に導かれた。死人をよみがえらせるっていうのは、アブラハムにとってはね、サラはね、女性としてはね、死んだも同然だった、もう子供を産むことができないっていうふうに、ね、当時の感覚で見られていた。ところが子供が生まれるその可能性があるっていうことをアブラハムは信じた。そしてそれによってイサクが与えられた。だから途中にはいろいろと疑いがあるんだけど、最終的に神様におすがりしたっていうことがね、パウロの言葉から言うと信仰は読まれなかったって話なんだよね。皆さんもね、いろいろと心は揺れるかもしれないけど、まだアブラハムよりまともかもしれないとか言ってさ、すごいね。でそのように神様は私たちの信仰を導いてくださるんですよ。そして22節から4章22節からのところではですね、アブラハムはそのようにないところからあるものを生み出す、また生まれないはずのところから生まれさせてくださるということを信じた、ね、だからね、生の営みがあって、そしてイサクが生まれるんですけれども、ね、そういうね、フラフラとしてたんだけど最終的に神様にかけたっていうことを、それが義と認められたってこと。そして私たちもですね、義と認められるっていうのはアブラハムと同じように、最終的にはいろいろとあったけど神様にかけることにした、その神様にかけることにしたっていう信仰が義と認められるっていう話が23節24節ね、起こる。そしてそれが何につながってくるかっていうと、イエスを死者の中からよみがえらせたと信じる私たちの信仰が義と認められる。だから義と認められる信仰とは何かっていうと、神がイエスを死者の中からよみがえらせた、イエス様の復活を信じるっていうのが義とされる信仰なんだっていうことなんですね。じゃあそこのところで、人によってはね、なかなか復活まだピンとこないんですっていう人がいるかもしれませんが、それで25節が出てくるんで、25節、主イエスは私たちの背きの罪のゆえに死に渡された。これはね、当たり前。私たちの罪があって、私たちの罪の結果として、イエスは死に渡された、十字架にかけられた。で、原文ではね、私たちが義と認められたゆえに、よみがえられたって書いてある。私たちが義と認められたゆえに、復活したって書いてある。そうじゃなくて、さっきの話だとね、復活したと信じたら義と認められるって書いてあったじゃないか。もう何なんだよって、よく分かんない言葉。だから、これ解釈なんですが、ね、私たちはね、主イエスがね、ごめんなさい。神はイエスを復活させることによって、ね、私たちを義と認める。私たちを義と認めるっていう目的、それを全うするために、神様はイエスを死者の方からよみがえらせたっていうふうに考えていいんじゃないかっていうことなんですね。なお分かりにくいかもしれないけども、ね、私たちが義と認められることによってよみがえったって、私たちを義と認めるっていうことを神様は決めた結果としてイエスを復活させた。もっと分かりやすく言うと、このイエス様が十字架にかかるって話はどこに出てくるかっていうと、イザヤ書53章っていうところに出てくるんですね。イザヤ書53章っていうのは主のしもべの歌、彼は蔑まれ悲しみの人で病を知っていたとか書いてあるんだけど、 イザヤ書53章10節でね、彼を砕き病とすることは主の御心であった。彼が自分の命を代償の捧げ物とするなら末永く子孫を見ると言って、ね、イエス様は復活の後に、ね、彼は見て満足するって書いてあって、イエス様はそれによって多くの人を義とするって話になってくる。要するにイエス様は十字架にかかり復活することによって多くの人を義とするんだ。でそれらはすべてね、どこから始まっているかっていうと、ね、イエス様がイザヤ書53章を読みながら、これこそ私が、ね、神から受けている使命だっていうことを受け止めて十字架にかかり、そして蘇った。蘇ったことによってイエスの弟子たちは義とされる信仰に導かれていくんです。イエス様の十二弟子の中で誰一人としてイエス様の復活前にイエス様の復活を信じている人いなかったね。女の人は復活はね、最初分かんなかったんだけど、少なくともお墓までちゃんとついていってね、イエス様の葬られるところまでちゃんと目撃して、一番最初にイエス様復活の姿を見せたのは女の人なんだよね。でもイエスの男の弟子どもはね、ごめんなさい、女の言うことなんか信じられるかよって言って誰も信じようとしなかった、ね、それで、イエス様復活の姿を、ね、まずペテロに表して、で他の、ね、弟子たちにも表せて、ね、1週間遅れでトマスにも、ね、見せて、だからイエスの弟子たちは誰も復活を、ね、最初から信じられなかったんだよ。イエス様復活した結果として彼らは、ね、復活を信じた。これもだから、ね、あらかじめ信じることによって彼らは義とされたんじゃなくて、イエス様が復活の姿を現すことによって彼らは義とされる信仰を受けたんでしょ。じゃあ、まあ私もね、イエス様復活の見られたらいいのにと思うかもしれないね。でも私たちはすでに多くの人の証を聞いている。そして私たちは不思議な形でね、なんか知らないけど、ある時に信じてみようっていう気持ちになった。ある時に不思議な形で、イエス様は私の罪のために十字架にかかってくださっただなって、それを受け入れて生きてみようって思ったんだよ。これすごいこと。パウロでさえさ、復活のイエス様と出会って初めて信じるようになったんだね。私たち復活のイエス様見ることもなしにですね、イエス様の十字架を信じてみようって思った。そしてイエス様復活しただなって、ね、そう受け止めてみようと思ったってことなんですね。これもだからイエス様復活したイエス様がなんか不思議な形で御言葉を通して私に現れてくださった。またお友達を通して私たちにね、福音が明かしされて私たちが今信じるようになっているってことなんですね。すべてこれは聖霊の働きなんです。最後に覚えたいんだけどね、さっき言ったけど、アブラハムが信仰の父だって言ったのはクリスチャンだけじゃないのよ。イスラム教徒もアブラハムは信仰の父だって言ってるんですよ。じゃあイスラム教徒がアブラハムは信仰の父だっていうのと、私たちクリスチャンがね、アブラハムは信仰の父だっていうのが、レベルがどういうふうに違うと思う？イスラム教にとってはあんまりストーリーないんだけど、とにかく信じましょうなんて、とにかく信じましょう、命がけで信じましょうなんてね。ところがクリスチャンは何かというと、よく新約聖書を見たら分かるけどさ、どこにかっこいい信仰者が出てくるよ、ね、もう本当に手たらくとかさ、イエス様の弟子たちね、わけの分かんない人間が多いんだよ、ね、でそういう人間に、ね、復活の話何度言っても全然信じられなくてね、手こずらせて最後にね、なんか知らないけど復活のイエス様現れてやっと信じられるようになったって話しか出てこないんだよ。動じない信仰なんてどこにもないんだよ。 本当に信仰が確立するのはまさに復活のイエス様が現れて、最後にイエス様が、ね、弟子たちに聖霊を与えて、聖霊は創造主なんです。創造主が私たちのうちに住むことによって信仰が与えられた。その信仰とは何かというと、基本的に何もないところに神は世界を創造した無からの創造を信じさせる信仰であり、ね、生まれない時にところに生まれさせてくださる、アブラハムの場合と同じように、ね、信仰のないところに信仰を生み出してくださった方を信じたってことなんです。これは聖霊の御業なんです。三位一体から出てくる。イスラム教は三位一体を否定するところから生まれているんです。だから同じアブラハムの子孫でも三位一体を否定するのがイスラム教、それに対して私たちは、ね、聖霊は神である、聖霊は創造主である、ね、聖霊によって私はイエスを主と告白しているんだと。こんなにわけのわかんない私の信仰でも神様は私の中に信仰を生み出してくださって、この信仰を喜んでくださるんだっていうのがここに書いてある、ね、もう一度言いますが、ね、あのロマ書の4章だけ読んだらアブラハムってよっぽどすごい人だなって思うんだ、ね、イスラム教もそういう形で書いてるんだけど、ね、こうよくよく創世記見るとさ、アブラハムちゃん いつになったら分かるのよって感じで ね神様を手こずらせて、ね、で最後にイサクを捧げるっていうところで信仰が完成するんだけど、そういうね、ある意味でちんたら人や信仰を、ね、パウロは完全な信仰だって言ってんだよ。なんでそれが完全かっていうと、背を向けてないからな。神様との対話の中に生きてるからな。私たちも同じようにね、信じられなかったら神様は信じられません、どうしてくれるのって、私はなかなか信じにくい性格なんだけどとか言ってさ、どうにかしてよって言ってね、神様との対話の中で生きていくっていうのが実は信仰が成長するってことなんです。とかね、自分の不信仰なんかね測る暇があったらね、ね、あの散歩したらいいよそして聖書を読んでね、そして神様が私たちの信仰を確立してくださるんだなってことを信じて歩んでいきましょう。お祈りをしましょう。天のお父様、本当にアブラハムの信仰を見るときに、アブラハムは決して疑わない人間ではなかった。まっすぐ信じたわけではない。神様との対話の中に生きた。それがパウロによると、アブラハムは疑わなかったという話になってきます。疑わなかったとは、要するに偶像礼拝をしなかったということです。神様に背を向けなかったということです。神様と対話の中に生きたということです。私たちもその歩みに習っています。その歩みに習うものをあなたは義と認めてくださったとおっしゃっています。どうか私たちも、いつもどこでもアブラハムの霊に習って、創造主との対話の中に生きることができるよう導いてください。尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。